ナリグラスという植物をご存知でしょうか。日本ではシャクナゲと呼ばれる木、遠いネパールという国の国花、国の花です。花言葉は荘厳、華麗、そして警戒心を持って気をつけてという意味も持っています。山に登る旅人の多いこの国で、ナリグラスは赤い花を揺らしてそう囁いているのかもしれません。そしてこの国で採れる美しい石の中に水晶があります。水晶は浄化作用の強いパワーストーン。ヒマラヤの空にきらめく透明な光は不思議な力を持つと言われています。ナリグラスの赤い花。
険しい山に挟まれた谷合いの貧しく小さな村に、兄と妹が両親と暮らしていた。二人がまだ幼い頃、その母は重い病気にかかってしまった。父は古くから村に伝わる光の雫と呼ばれる伝説の石を探しに、そびえ立つ岩山を目指して旅に出た。
空に白い龍がかけるとき、山に光の雫が降り注ぐ。女神の守る神秘の石は、病も災いも消し去るだろう。
しかし山に入った父は何年経っても戻っては来なかった。ますます衰弱していく母を見て、兄は自分もあの山へ行き、光の雫を探すことを決意した。それを聞いた母は、これを持って行きなさい。かつて父が残していった小さなナイフを兄に渡した。妹は白い花をつけたラリグラスを一枝、兄に渡して言った。気をつけてね。この花はお守り。父を追って山に入った兄。崖を登り、岩の割れ目を越えて進む道。傷だらけの手足に吹きつける冷たい風。苦しい息で登っても登っても、なお行く手を阻む岩の壁。
ダメだ、もう動けない。
岩のくぼみに倒れ込んで、兄は死を覚悟した。そして懐に抱いて持ってきたあのラリグラスの枝をかすむ目でぼんやり見ていた。茶色に枯れた花びらが足元から空にポトリと落ちたその時だった。突然兄の目の前に懐かしい父の姿が浮かび上がった。
息子よ、私はあの日この山で力尽きてしまった。だがお前は諦めてはいけない。私のすべてをお前に託そう。息子よ、愛する者たちを守るために生きるのだ。
そう言って父は兄が母から渡されたあの小さなナイフを自分の指に当て、流れ出た血をラリグラスの枝に滴らせると、瞬く間に姿を消してしまった。幻から目覚め、我に返った兄は、あのラリグラスの枝が美しい赤色の花を咲かせているのを見て驚いた。風が止み、太陽の日差しが兄のいる岩のくぼみを照らしたかと思うと、不意に足元に広がる雲の間から白銀の竜が現れた。そして光の雫をまき散らしながら天に駆け上っていった。 兄がその雫に手を伸ばそうとした瞬間、岩山に大きな声が響き渡った。
下界の者が神聖な山の宝を手にしてはなりません。どうしてもというのなら、お前の命と引き換えか、この何もない岩山に今すぐ美しい花を咲かせてみせなさい。
兄は先ほどのラリグラスの枝を空に掲げて祈った。
山の女神様にこの赤い花を捧げます。病気の家族と貧しくても懸命に生きる村のみんなにどうか希望を与えてください。
一吹きの風が枝を奪い、赤い花びらがハラハラと岩場に散り落ちた。すると辺りが星の瞬きのように輝き始めた。それは山に降る氷の粒より固く、湧き出る水よりも透明な美しい光の雫石だった。
この場所を決して誰にも言ってはなりません。煩う者、悲しむ者にだけ石の力を与えましょう。
兄は女神に感謝の祈りを捧げると山を降り、家族の待つ村へと戻った。氷よりも透明なその石は救いの光を村人たちに与えたという。荘厳な赤い花をつけたラリグラスの木が村のあちこちに育ち、やがて国中へと広がっていった。伝説を追って旅に出た父は、その後も村に戻ることはなく、姿を見た者もない。だが、息子はふと思うのだった。あの日、山で見た白銀の竜は、もしかすると父の化身ではなかったか。父は今も果てしない空を風に乗って旅しているのではないだろうか。